山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。9月になりました。9月というともう秋という気分が満載になるんですけれども、日差しといい、この気温といい、なんとなく夏は続いてるぞという感じはします。立秋は今年8月の8日でした。でもね、その日もやっぱり暑かったですよね。秋といえば、私の時代は運動会だったんですけれども、最近は5月に終わってしまう学校が増えて、秋と運動会は結びつかなくなりました。秋でしょう。そうですね、遠足ぐらいですかね。さて、今日は秋にちなんだ作品、詩を聞いていただきたいと思います。最初に立秋聞いてください。三好達治です。この一隅に秋立つ日、楓の幹を蟻が登る。急げ急げ、夕立ちが来る。鳴神は熊取りをして、灰色の両手を広げて、軒場を蜂が飛んでいる。詩の中に鳴神は熊取りをしてというフレーズが出てきました。この鳴神は雷様のことですね。そして鳴神という歌舞伎十八番の一つがあるので、鳴神は熊取りをしてというフレーズになったのかと思います。三好達治に続いて、今度は立原道蔵が書いたやがて秋、聞いてください。やがて秋が来るだろう。夕暮れが親しげに僕らに話しかけ、樹木が老いた人たちの身振りのように、あら花陰を暗く夜の方に投げ、すべてが不確かに揺らいでいる。かえって静かな浅い吐息のように、昨日でないばかりに、それは明日と、僕らの思いはささやき交わすであろう。秋がこうして帰ってきた。そうして秋がまた佇むと、許しを乞う人のように、やがて忘れなかったことの形見に、しかし形見なく過ぎてゆくであろう。秋はそうして再びある夕暮れに。やがて秋、立原道蔵でした。詩の中に許しを乞う人のように、秋がこうして帰ってきた、そうして秋がまた佇むというフレーズがあるんですけれども、なんだか言えて妙じゃありませんか。福 奥山秀美の心のしおり。最後の作品です。土田公平で覗き眼鏡。村の鎮守様のお祭りで様々な見せ物がかかっていました。その中に覗き眼鏡の掛け声があって、番台の男が、
さあ坊ちゃん方、一銭どうか一枚でゆっくり覗くことができますよ
と、ニコニコ顔で子供たちを集めておりました。村の男の子たちはお母さんからいただいたお小遣いの中から一銭ずつ出して覗き眼鏡を見ました。太郎さんもその時、よその男の子たちと一緒にその眼鏡を覗いてみたのであります。第一番目の眼鏡を覗くと、昔の鎧武者が栗毛の馬にまたがってかけてくるところが見えました。それは大層勇ましい姿でしたが、もともと絵に描いたものですから、馬は前足を高く踊らせたまま少しも動きませんでした。第二番目の眼鏡には土人の虎狩りの絵が映りました。これも土人が弓を引き絞り、虎が牙をむき出したまま、いつまでも同じ姿勢を続けていました。次の眼鏡にはカーキ色の軍服を着た兵隊さんが足並み揃えて進軍しているところが見えました。兵隊さんはみんな片方の足を持ち上げたまま、一つところにじっとしていました。もしこれが町の子供たちであったら、なんだこんなものつまらないと思ったかもしれませんけれど、山奥の田舎に育って活動写真などというものを知らない子どもたちは、この覗き眼鏡をどんなに珍しく思ったことでしょう。その大きく彩り美しく映る絵姿を胸を躍らせながら覗いてみたのであります。眼鏡はみんなで4つありました。その4番目の眼鏡を覗きますと、これは前の3つとはまるきり変わった絵でした。野原の道に柔らかい春草が一面に燃え出ていて、そこに一人の女の子が小腰をかがめて何か白い花を摘み取ろうとしているところでした。女の子の髪の毛が赤く縮れているのは偉人の子なんでしょう。でもその顔つきは大層可愛らしくて、長いまつげの下から星のような瞳が覗いていました。女の子は片手を差し伸べて花を摘み取ろうとして、それなり同じ姿勢を続けていました。
なぜ早く摘まないんだろう、バカだな、いつまでもあんなことをしていて。
太郎さんはそれが覗き眼鏡の絵であることを忘れてしまいました。いつまでもじっと一つ眼鏡に取り付いていて離れませんでした。番台の男が、
さあ坊ちゃん、お次の番ですよ
と笑いながら言いましたので、太郎さんはびっくりした顔つきで眼鏡から離れました。後ろには男の子たちが順番に並んで待っていました。それから太郎さんは他の見せ物を覗いたり、お菓子を買って食べたりして、覗き眼鏡のことも女の子のことも忘れてしまいました。その晩のこと、太郎さんは寝床へ入って眠ろうとしておりますと、昼間見たいろいろの珍しいものが
ちらちら目に浮かんできました。土人が虎狩りしているところやら、玉乗りの小僧やら、大きな風船玉の糸がちぎれて空に舞ってゆくところやら、走馬灯のように次々に目に映っては消えていきます。そのうちにあの偉人の女の子の姿がひょっくり浮かんできました。やっぱり昼間見た時のまま小腰をかがめて花を摘もうとしております。あれ、まだあんなことをしている、バカだな。太郎さんは言いました。女の子は太郎さんの方を振り向いて、
これ摘んでも構わないの
と日本の言葉で言いました。
決まってるじゃないか。
太郎さんが言いますと、女の子は嬉しそうにしてその白い花を摘み取りました。とあたりは急に薄暗くなって、深い霧の中に包まれたように思われました。太郎さんは眠ってしまいました。次の朝のこと、学校へ行く途中、太郎さんは鎮守様を通ってみました。見せ物小屋の跡には紙くずやみかんの皮が散らばっているきりでした。あの覗き眼鏡の女の子はどこへ行ったことでしょう。
福山秀美の心のしおり。村の鎮守様のお祭りにはこの覗き眼鏡があったという童話がたくさん出てきます。皆さんはご覧になったことがあるでしょうか。随分と昔の話のようですね。もし見たことがあるとおっしゃる方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。番組では皆様からのお便りお待ちしています。福山秀美の心のしおり、今日はこの辺で。お相手は福山秀美でした。